火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。10月7日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、10月第1回目の放送ですけれどもね、もう涼しい日が割と、このところ続いておりますけれどもね、皆さんお風邪などひいておられないからごしね、もう夜なんかね、もうさすがの暑がりの私もね、昨日から長袖長ズボンのパジャマにしました。それまでずっと短パン T シャツで寝てましたけれどもね、もうさすがにちょっと無理ですね。もうね、風邪ひきますね。皆さんにこうやってね、毎週体調の管理の方気をつけてくださいなんて言っておきながら、私が風邪ひいたんではこれもう話になりませんのでね、気をつけたいなと思っておりますけれどもね、このとこ体調の方いかがでしょうか。相棒のチキンストーン今一からでございます。どうも
体調よろしいですかね。
でも過ごしやすいのは過ごしやすいですね。そうそう、非常に ね、爽やかな感じ。今ちょっと若干曇りの日とか雨が多いですけれども、
まあまあね、ありますけど、
でも割とどうですかね、過ごしやすい。
あの暑さに比べたら
ね、まあ、そしてもう秋というのはね、はい、私一番好きな季節ですから、やはり食欲の秋、読書の秋、ね、いろいろ言いますけれども、ね、
お酒の秋
って言いましたっけね、やはり、秋というのは、うん、もういろんなことが、まあ、芸術の秋 ね、
そうですね、
いろんなのがありますんでね、うん、もんで、まあ、暑いのが嫌いというのもちょっとあるんですけど、これから解放された季節っていう ね、まあ、そういう喜びもあるんですけど、ね、
夏とかが解放される感じ
です
ね。
もう夏はね、暑すぎて僕心が全然解放されないんですよ。長月嫌いでね、私ね、本当に嫌いでね、まだ冬の方がいいですね。
そうなん
です。まあ、確かに冬の方がね、うん、雪が降ったり凍ったりで ね、不便なことは多いですけれどもね、はい、寒さ暑さのことで言えばですよ、着込めばいいじゃないですか、冬はね。
まあね、
夏はあなた、うん、それ以上脱げないですから ね、まあ、ね、それ以上ってどれ以上や
ねん、北風と太陽みたいな話あります
からね。そうなりますからね、はい、もう本当に、まあ、もう秋がもうだから春よりもどっちかというと秋の方が私は好きですけどね、生まれた季節もあるんで、特にやはりそういうのも関係してるのかな、割と、まあ、秋なんか好き
です。僕夏やけどね、あんまり好きじゃない。
好きじゃない。
1月やけどね。
ありがとうございますね。今日のオープニングの話題なんですが、はい、またインターネットをちらちらっと見ておりましたらですね、
うん、
ちょっと面白い情報が載っておりました。
何でしょう。
と言いますのはですね、まずタイトルがすごいですよ、うん、UFO
は
ありますね、
チャラチャチャチャ
違いますね、
はいはい、
UFO 目撃情報減少の原因ということでね、
減少
タイトルが載っちゃう、と言いますのがね、はい、UFO の目撃談が、うんうん、世界的に減少傾向にあるそうです。
はい、
その原因を探った方がいらっしゃるそうなんですね、うん、そしたら異常気象に加え、うん、まあ、まず異常気象も原因の一つじゃないか、
台風に飛ばされてるのかな、
そういうわけじゃない、まあ、これは最後まで聞いてください、はい、ね、異常気象に加えて、すで、に地球外生命体が人間と接触しているからではないかという衝撃的な見方が浮上してきた。
見方やね、
見方ですよ、これはもう、ね、これが確実視されて発表されたわけではないですよ、そういう見方があると、はい、最近 UFO の情報が非常に少ないと、うん、まあ、未確認飛行物体の情報は、ね、はい、毎日のように報告はされているんですが、うん、地球外生命体のものと思われる未確認飛行物体の報告は昨年のこの時期に比べて格段に減っていると。
ほう、
だから何かわからない、何かわからないぞと、本当にもう地球外から来たんじゃないかというような信憑性のある情報が今年になって非常に少ないと、
はい、
ね、もう信憑性の高い情報となるともうほぼ皆無に近いという状況だと、うん、で海外でも同様で、うん、同様なわけですけどもね、でとあるアメリカ人 UFO 愛好家、はい、UFO 愛好家という方がいらっしゃるんですね、情報の少ないこの状況異常事態というおっしゃっているそうなんです、
はい、
そしてね、まあ、一つはですね、はい、人口、まあ、 今例えばその台風とかさっき言った異常気象ですね、うん、ね、人工衛星や流れ星、はい、夜間飛行の飛行機なども含めて、うん、未確認飛行物体の報告そのものが減っているのはですね、単純に前線が停滞する気象状況が影響しているのではないかと。あ、というのが雲のかかった夜空を見上げる人はあまりいませんからと。
なるほどね。
星空ならば、はい、みんなが空を見上げてるけれども、うん、雲がかかって曇り空が多いわけですよ、今年はね。
今日はいい雲だってなかなか見上げない
わけですよ。そうすると確認、未確認飛行物体を見つけることも少なくなってくるんじゃないかと、
ね、確率のがね減っていくわけですな、
ね、うん、でも またここからがすごいんです。でもそれだけ、本当にそれだけが目撃情報の少ない原因なのだろうかと言っておっしゃってる方が出てくるわけですよ。で、ある大学の助教授はね、絶対匿名ということを条件に驚くべき話をしてくれたと、この記事には書いてあるんですけれども、実は先進国での信憑性の高い UFO の目撃情報は年々減ってきていますと。これは各国政府の情報統制が進んだ結果と言えるでしょう。これどういう意味か分かりますか？要するに情報が漏れないようになってきてるんじゃないかと。これは意味するところは
大きな力が動いてるんでしょ。
大きな力が動いてるわけです ね。というのも、もう地球外生命体がですよ、うん、もう地球の政府なんかとはもうきちんとアクセスを取ってですね、はい、もう誰、一般の人たちに目撃されないように地球に入ってこれるシステムが出来上がってるんじゃないかということなんですよ、ね、そういうふうにおっしゃる方がいる。
完全メインブラックの映画の世界になってきますよね。
まさにそうなんですよ ね。この間テレビでもね、また久しぶりにやってましたけれどもね、もう、地球にやってくる UFO に何らかのルールさえもできていると考えますと。
なるほど、
こういうことをおっしゃる状況にいらっしゃるということですね、うん、でこれらの生命体はね、うん、人間に相当に進んだ技術供給をしていると思われます。
なるほど。
人間が宇宙に飛び出す際の問題、うん、だからね、まあ、こう聞くとなぜじゃあもっと簡単に宇宙に行けるようにならへんねんというふうに、ね、ね、うん、疑問を持つじゃないですか、うん、そこはこの助教授はこうおっしゃってるわけですよ、はい、問題は乗り物ではなく人間の肉体にあるんですと、うん、だから肉体がまだ人間の肉体が宇宙に行くことについてこれない
と伴ってないと、
伴ってないと、うん、だから行けないだけで、はいはい、技術的にはもう普通に行き来できるんじゃないかというのをおっしゃってるわけですね、うん、この方、はいはい、UFO の目撃情報が減っている状況は果たして異常気象なのか、それとも人間とそれ以外の生命体のアクセスに秩序が生まれ一般の目に触れないための飛来方法が確立されたのか、私たちがその真実を知るにはもう少しの時が必要だというふうにまとめられているんですけど、これちょっと面白いんじゃないですか。まあ昔からね、よく噂話的には ね、もうそれは NASA ですか、
ね、
あっち行ったらもうそんな宇宙人なんかいっぱいいんねえでなんていう ね噂話はよく言いますけれども、
ね、アダムスキータイプとかね、UFO の、ね、方があって、ね、火星人は男なのに女のね、べっぴんさんの、はい、写真が残ってたりとかね。
お
すごいですよ、絶世の美女が男らしいみたいな、
ややこしい話になってるんですよ
ね。
なるほど、うん、まあ、いろいろとね、この間もテレビなんか見てましたらね、はい、地球外生命体、要するに他の星に生き物がいることは全然不思議ではないとかね、はい、あと、火星だか木星だかでも水が確認できたとか、ね、
あ、なるほどね、
なんかそんな話もちらっと、はい、記事で載ってましたけれどもね、うん、まあ、いろいろこれから先ひょっとしたら ね道端
で、
見かけるかもしれない、
ね、あ、どうも、
どうもなんひょっとしたらもうすでにすれ違ってる人がそうかもしれないという方もいらっしゃいますからね。
もしかしたらあなたも、
はい、そうですよ、こう言ってる私だってそうだろうか分かりませんけれどもね。ね、はい、今日の1曲目に行きたいと思うんですが、うん、この方も本当に、はい、もう地球外生命体じゃないかと思われるぐらいの奇抜な方でございます。
まあね、大きな意味でね、
はい、大きな意味で、ね、この方 のもちろん才能を含めた
才能、ね、
この方ね、やはりデビューしてしばらくした時におっしゃった言葉が、はい、僕の音楽は10年先を言っているという、はい、言わはった方ですから ね、うん、ね、だからみんながついてこれてないだけなんだ、そうそうそう、というおっしゃった方ですから、まだまだね、もうこの方ひょっとしたら、地球外生命体かもしれませんけどね。この方がですね、去年ですかね、2007年に、はい、出したアルバムの中からですね、うん、聞いていただきたいと思うんですけども、またこれがもうタイトルがプラネットアースですから、
そのまんまですな、
そのまんまです。まあ地球のことですけれどもね、まあ、地球を大事にしよう的な、うん、アルバムコンセプトから、はい、なり、もあるというふうに聞いてますんでね、はい、まあ、非常に意味のある曲じゃないかと思います、うん、今日の1曲目誰かと申しますとプリンス大先生でございますんで、ね、地球外生命体かもしれない方の曲を聴いていただきたいと思います。プリンスでプラネットアース、はい、はい、聴いていただきました曲は、うん、プリンスでプラネットアース、 です ね, ね地球外生命体です
よ。そんなことないですよ。
違いますか ね
在住ですから、ね、
そうですか、
地球在住です、
それで正体は分かりませんよ。
なんていう
のね、はい、聞いてだ今の曲もね、うん、10年後に我々理解できるわけです
ね、僕らも英語喋れるようになるかな。
その理解が足りないんです ねまず我々の場合ですね。まあ、バカなこと言っておりますが、はい、ここからはですね、先週から始まりましたコーナーでございますけれども、はい、勝手に東臣ということでね、はい、不定期に行っております、このコーナーでございますけれども、はい、このコーナーは、まあ、東臣の、いろんな方に来ていただくと、まあ、例えばこういうイベントをやりますよ、はい、ね、そのイベントの、なんていうんですかね、あの運営されている方に来ていただいて、はい、いろんなお話を聞いたりですね、はい、あと東海にはこんな面白い人いますよと、
あ、そうですね、
ね、もう先週も面白い話たくさん聞きましたしね、そういう方を来ていただいていろんなお話を聞くとかですね、はい、まあ、地元に密着した、ね、はい、コーナーとしてやっていきたいなと思います。もうね、不定期ですけれどもね、いろんな方にこれからも出演していただきたいな、もう逆にね、あの私出たいですっていう人、ね、
あ、まあね、
メールいただいてもいいですね、
はい、いただきたいですね、
は
い、
どんなことをあの喋りに来ていただけるのかメールで書いていただいてですね、はい、先行の上でですね、出ていただいて、
厳選なる先行の上、
厳選なる先行の上かな。で、はい、そんなコーナーでございますけれどもね、今日は第2回でございますけれどもね、はい、今日来ていただきましたのは、あかね寮の、太田さんに来ていただきました、はい、どうもこんばんは。
こんばんは、
ね、あかね寮の太田さんということですけれどもね、と言いますと、あかね寮、まあ、ご存じない方もたくさんいらっしゃるとは思いますのでね、まずあかね寮というのはどういった施設なんですかね。
はい、まあ、昼間は作業をして、はい、夜は、まあ、生活する場なんですけども、はいはい、そこにあの、障害を持たれた方がいまして、はいはい、まあ、あのその方の支援をする、
なるほど、
あの施設ということで、24時間型の施設
です。なるほど。で、昼間は何か、物を作られたりいろんな作業をされているわけですね、皆さん一緒にね、はい、そして、その、その施設でまたあの生活をして、はい、皆さんで共同生活をされているという、はい、ね、そういう施設ですね、あかね寮。これ場所はこの局からも近い、
そうですね、あの太郎坊の近く、はい
はい、太郎坊の近くにあるん
ですね、大脇町というところに、
はい、大脇町、はい、あ、なるほど、近いですよ、私帰りよく通ります。
あ、そうですね。
それはいいですかね、はいはい、ね、そのあかね寮の太田さんに来ていただいた、いただいたんですけれどもね、はい、と言いますのもですね、うん、20周年なんですね、この、はい、今度のお祭りが、
はい、まあ、あの祭り自体はあの今年で6回目なんですけれども、はい、毎年あの10月にあの賀茂の祭りというのをさせてもらっているんですけど、はい、今年はあの特別そのあの言っていただいた通り、ああの改良してですね、はい、ちょうど20年という節目 あの記念すべき年の賀茂の祭り、
20年、
はい、
なるほど。そして第6回目のこの賀茂の祭りというのはですね、10月の19日の日曜日に行われるということでですね、はい、これまた皆さんに知らせていただくというね、はい、お知らせしていただくということで、来ていただいたんですけれどもですね、まあ、10月19日日曜日ですから、次の次の日曜日ですね、
そうですね、
ね、10月19日日曜日、時間の方は10時から3時までとなってますけれどもね、はい、まあ、昼間の明るい、もうこれ小雨結構、
はい、ね、そうですね、
もう多少の雨ではやりますよ
と、はい、もうやっちゃうぞ、
やっちゃうぞと。ね、場所はですね、あかね寮のグランドですからね、はい、まあ、太郎坊の近くの、はい、もう分かりやすく言いますと、どのあたりにどこを目指していけばいいですかね。
ですね、分かりにくいですね。
分かりにくいですか。なるほど。
看板をね、あ、看板いっぱい立たさせてもらいますので、はい、当日はその看板を目印に来ていただけると、
もうこのお祭りこっちでやってますっていう看板を、はい、もう太郎坊の近く行けば目にするわけですね、はい、
来てくれ、
それを頼りに行けば太田さんに会えるわけですね。なるほど。というわけですけれどもね、あかね寮のグランドの方で小雨結構ですのでね、はい、もうよっぽどの大雨が降らない限りはもうパワーで押し切ってやってしまうという感じですね、はい、もうやっちゃうと。なるほど。ね、賀茂の祭りでございますけれどもね、このお祭り、ま、どういったお祭り内容ですけれどもね、まずステージの方でステージが組んであるんですね、
はい、そうですね、ステージはあの、まあ、いろいろあのうちの、施設にいる利用者さんのステージとかも、はい、あのありますけども、はいはい、今年はメインとなってはあのモンキーショーが、
モンキーショーですよ、
サル、はい、回し、
サル回しですよ、
ね、
サル回し
回される方じゃないけどね、僕は
サル回し、僕ね、実際に目の前で見たことがないんですよ、
まあ、
テレビなんかで見ることありますけれども ね、うん、まあ、ね、猿回し、ね、これ面白いですよね、うん、あのまたちょっと言うこと聞かへんだりするときが面白いんですね、これ猿がね、
わざとね、
そうそうそう、完璧に言うこと聞きすぎるとこれまた面白くないんですよね。なるほど。こちらも、あかね寮グランドのステージ、特設ステージですね、そちらの方でモンキーショーと、はい、そしてバルーンショー、
そうですね、バルーンショーはあの風船をあのいろいろ、はい、 いろんな形に作って
犬とかなんか、ね、鳥とかの形にするやつ、ね、
はい、あのバルーンアートといいますか、はい、そういう感じですね、はい、あれ音楽に乗ってとかこうやらはるやつですね、はい、なるほど、これも面白いです。これすごい形作りますからね、
まあそうよね、
あの僕以前見たあのテレビかなんかで見たやつではね、はい、あれ一本の風船をそのまま行くと思うでしょ、はい、違うんですよ、あれね中にはね、はい、一瞬キラはるんです。
一瞬切る、
一瞬切ることでね、でも切ってしまうと空気が抜けてしまうじゃないですか、はい、一瞬切ることでうまいことこうそこをくくることで新たな形ができたりするんです。だからなんでこんな形が可能なんやろっていうのはそういう風にできたりするという情報は今いりませんでしたかね。
それが見たければ ね、 そうねまたね、そうこの場所に来ていただければ、ね、そうそうそうね、
どんなものが出来上がるかこれ見に来ていただければ、
ね、もうね、バルーン賞の人にプレッシャーかけましたね。
言われましたよ、はい、切るかどうかです ね、
ね、
それ
ね、
こっそりとハサミを持てるかどうかっていうところもチェックしていただきたいですけれどもね。
練習しようって感
じ。そして、吹奏楽部の演奏ということですけれども、
うん、そうですね、はい、オープニングで、はい、毎年いろいろ声かけさせてもらって、今年は、はい、玉園中学校の、はい、吹奏楽部の演奏があるということで、
なるほど、
はい、結構実力派と
実力派、
はい、聞いてるので、そこも楽しみ、
楽しみですね、はい、これ吹奏楽ですから、やはりもうオープニングから吹奏楽から始まるってやはりすごい華やかさが ね、
はい、そうですね、
もう一層ありますから、
ね、オープニングには風船をバーって飛ばすので、また目でも楽しみ、
なるほど、これはもうオープニングからも目の離すところがあるんですよ、ね。そして、会場には模擬店なんかも ね、
そうです
ね、ご用意されているんですよね、はい、だからもうお腹空かした状態で行っていただいても
、うそうです ね、
ね、はい、当時どんな模擬店が
もういろいろあるんですけども、はい、カレーとかラーメンとかも普通にあります、はい、焼きそば、フランクフルトとか、はいはいはい、たこ焼きとかもありますので、
もうまさにお祭りの雰囲気、はい、
そのままで、ままで来ていただければ、
ね、約30店舗とかいてますから、はい、結構これを回るだけでも、ねね、楽しい、
一個一個買っていったらお腹いっぱいになる、
ね、多分食べきれませんよ、ね、厳選していただきたいと思いますけれどもね、はい、そしてゲーム広場っていうのがご用意されて
る、そうですね、やっぱりそういうちょっとお子さんとかも来ていただける祭りなので、
はいはい、
で
ね、家族連れて、ね、来ていただくということ、
そういうちょっと、簡単なゲームとかもありますし、はいはい、そこでストラックアウトとか、キックターゲットとかもありますし、
はいはいはいはい、
そこではまた豪華な商品が、はい、もらえるかもしれない、
これは皆さんチャレンジしていただきたいですね、はい、お子さんは、ね、じゃあもうお子さんも楽しめる、
はい、
ね、もう当日、家族で行かれてもですね、はい、もう子供さんは子供さんで遊ぶ場所もきちっとあるということですけれどもね、はい、そしてフリーマーケットなんかも用意されてということですけれどもね、そして、エコリサイクルということで活動されるんですね、
はい、そうですね、はい、キャップの回収を当日、はい、します、
ペットボトルのキャップですね、
はい、キャップですね、はい、そのキャップを持ってきていただいたら、お菓子と交換して、
はい、なるほど、
はい、しようかなと思ってます
ので、エコロジーで、
はい、
やはりねエコロジーがないとダメですよ今時ね、この番組では結構ねそういうことも今までにもね、はい、テーマとして取り上げたりやっておりますので、ね、はい、結構皆さん の、 オリジナルエコ活動とかね、はい、聞いてたりするんですけれどもね、はい、なるほど、エコリサイクルということでね、新聞紙、ペットボトル、ペットボトルのキャップですね、
キャップですね、
こちらをお持ちの方にはお菓子をプレゼントですから、はい、もう子供さんなんかはね、
はい、もう持ってきてもらっている
から、ね、当日までにこう飲んだジュースのペットボトルは全て残しておいていただいて、当日持ってきていただければ、ね、はい、お菓子と交換してもらえますからね、これもお子さんなんか大喜びでございますけれども ね、はい、ね、そして、大人も喜ぶ、ということでね、お楽しみ抽選会が、
はい、ここは力入れました、
力が入ってると、
毎年ね抽選会してますけども、今年は任天堂 Wii とキットが当たるよということで、
はい、なるほど、豪華商品ですね、
はい、
これはかなり、これはちょっと皆さん行くべきじゃないですか、はいはい、
ね、
ね、この抽選会で、任天堂 Wii ですよ、結構な額しますよ、いやらしい話ですね、いやらしい話して悪いですけどね、結構しますよ、
でプラスやからね、
プラスフィットでしょ、で、ね、乗るやつですよね、板のやつですよ、
なんていうの、ヨガみたいなの
もするやつとかね、
あいつですよ、
あいつですよ、あいつがセットになって、
そうそう、
結構お高いですよ、これ、ねえ、そうです。これもこちらも、はい、お楽しみ抽選会で皆さんに当たる、はい、ということですけれどもね、なるほど、これはもうじゃあ第6回目で、毎年趣向を変えて、いろんな催し物をやっておられるんですね、
はい、
なるほど、じゃあ今年はこのモンキーショーが一メインステージということですね、はいはい、またこれからも、第7回8回と続くでしょうね、はい、ね、またいろんな、情報なんかも、ね、聞いていきたいなと思うんですけれどもね、はい、なるほど、第6回、そうですか、これはもうグラウンドは結構広いんですかね、たくさんの方来られても、
そうですね、もう2000人ぐらい来ていただければ、
なるほど、
っていうぐらいの気持ちでやってますので、
ね、2000人分の焼きそばやったらすごいです、
ね、 ごいですよ。いや、それ2000人全員が焼きそば買うたらすごいですけど、そ, うですね、それ分散しますからね。それラーメン食べたい方もいますから、
そうです、
ね、はい、はい、いいと思いますよ。うん、なるほどね。これは、当日はお車の方も大丈夫ですか、
ね、はい、車で来ていただいても、駐車場を確保してますので、はい。
なるほど。もうこれが最近ね、あのね、電車で来てくださいなんていうね、はい、縛りがある場合がよくあるじゃないですか。うん、車で行ってもいいと。
どんとこいと。
どんとこいと。
ね。
この、太っ腹な、ね、このなんていうんですか、姿勢といいますかね、
器というか、
器というか我々にはない感じですよ、このね、さすがもうこれも太田さんのなせる技でございますけれどもね。なるほど、あ、そうですか、ガモの祭りね、はい、まず、10時から15時ということですからね、はい、たっぷり5時間、はい、いろんな、もちろん、今ご紹介しました模擬店で、はい、お腹をね充実させていただいたりですね、はい、あと、まあ、ゲーム広場でお子さん遊んでいただいたりですね、はい、あとフリーマーケットでお買い物なんていうのもね、これまたあの古着とかそういったもの
も
ね、
はい、いろいろ
もいろんなものが、はい、ますので、ね、あのもちろんあのやっぱり皿で買うにはちょっとっていうもの多いじゃないですか、うん、
掘り出し物
とね、掘り出し物があるんですよ、こういうフリーマーケットに行くとね、うん、これがこの値段でなんていうのがあるんですよ、まあね、中にはね、うん、はい、というわけでね、フリーマーケットでお買い物していただくもよしですしね、はい、そして、当日やはりエコロジーね、そういう気持ちでもってですね、ペットボトルのキャップを持っていただければ、はい、お菓子をプレゼントという、はい、いうことで、ね、この FM 東大海と、共同でキャップの開
催をするわけですね、はい、キャップはね、
はい、この局の方でもいつもね、キャップの方は、皆さん持ってきてくださいなんていうことでね、やっておりますけれども、これを一緒に、
はい、
なるほどね、うん、もうこれも楽しいこと間違いなし、うん、10月19日、はい、日曜日でございますけれどもね、はい、あと何か太田さんの方からこの、あのお祭りについて何かお知らせしておきたいこと等あれば、
そうですね、は
い、
当日ですね、はい、まあ、あの職員だけではちょっと、はい、人が足りない、あの地域の人もいろいろね、あの、はい、一緒に共同企画というような形で、はい、あのやってますけども、どうしてもやっぱその中でもちょっと人が足りない部分があるので、あの前日の準備とか当日とかボランティアさんの募集もしてますので、
はい、なるほど、
同時にそちらの方も
なるほど、ね、この赤根寮のこの蒲生の祭りを皆さんで盛り上げていくためにですね、はい、前日などの、はい、前日の用意とかね、はい、そういうものをボランティアで協力していただける方も募集ということですね、はい、これはあの希望される方はどちらの方に連絡すれば、
ですね、赤根寮の方ですけども、電話番号は、はい、074823-6776 です、は
い、こちらの方に電話していただいてですね、はい、撤退に行くよと、
はい、
ね、もう行ってみてよと、はい、力仕事は私に任せろとかね、いろんな得意分野が皆さんございますからね、はい、頭使うのはちょっとあれけどという方もいらっしゃいますし ね,
ね、
金の計算は任せやという方もいらっしゃいますから ね, あね、まあ、ウィーが当たりますからね、
何て言ってもね、うん
ね、というわけでね、皆さんボランティアスタッフといいますかね、はい、協力していただける方も、随時募集していますのでね、はい、もうこれはもう前日までにもうどしどし募集ですから、
はい、そうです、
もう10月19日日曜日当日のスタッフもそうですしね、はいはい、あのもう当日までに、また電話でいただければ結構ですしね、はい、これも当日行った方で私手伝いますなんて言って突然、ね、言っていただける方がいてもね、はい、むしろその方がお祭りらしくて、はい、雰囲気がね、みんなでやっていくお祭りという雰囲気ができていいんじゃないですかね、はい、はい、というわけでですね、蒲生の祭り、もう一度言いますと、今年20周年を迎えます、赤根寮の、第6回蒲生の祭りということでね、このふるさとが好きだからというタイトルついてますけれどもね、10月19日の日曜日、赤根寮のグランドの方で、この場所の方はもう太郎坊の近くに行っていただけると、はい、もう、ね、
看板が、
いやでも看板が目に入るというシステムになってございますんでね、はい、こちらの方、頼りにですね、はいはい、赤根寮のグランドを目指していただければ、はい、10時から15時お車で行っていただいて結構です、はい、駐車場もバッチリ完備しておりますんでね、はいはい、当日モンキーショーや抽選会ね、ゲーム広場にフリーマーケット模擬店とね、もう盛りだくさんの内容で、うん、お時間、はい、たっぷり楽しんでいただけることになっております。皆さんじゃあこれもぜひともね、見ていただきたいなと、はい、ね、遊びに行っていただきたいなと思いますけれどもね、今日太田さんですけども最後に何か一言皆さんにメッセージがあれば。
そうですね、はい、本当に、楽しい祭りに、していこうと、職員もそれからあの先ほど言った地域の人たちも一緒になって、はい、あの企画してますので、はい、ぜひ当日、はい、あの足を運んで楽しんでいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんね、本当に10月19日、ねね、小雨結構ですからね、はい、朝ちょっとパラパラと降っててもね、もうこの太田さんのパワーですね、
はい、
なんとかやられますからね、よっぽどの大雨じゃない限りはね、もう雨降ってるしやめとこうなんて言わずにですね、まあ、ちょっと足を向けていただいてね、はいはい、10月19日はたっぷり遊んでいただきたいなと思います、はい、今日は 今日ありがとうございました。またね、いろいろ情報があればね、
う
ん、番組の方にどしどし聞いていただいてね、皆さんにいろんな情報をね発信していただきたいなと思いますけれども、ね、
はい、
ありがとうございましたね。今日はね、ちょっと初ですかね、
初ラジオですね。
はい。
あ、ね、3回目です
ね。3回目。はい、ああ、なるほど。ねえ。初々しい感じで。ですけれどもね。はい。はい、というわけで今日は、あかね寮の太田さん来ていただきましたけれどもね。は
い、ありがとうございます。
最後にですね、はい、太田さんの方からリクエストといいますかね、太田さんの好きな曲を一緒にね、皆さんにお勧めしていただければと思うんですけど、は
い、
どんな曲を、
はい、はい。ミスターチルドレンの彩りという。
なるほど。はい、いい感じですよ。はい、ミスターチルドレン。ね、
いい
もう今やもうジャパニーズポップスの、うん、もう金字塔でございますから。
えらいもん立てたね、
もん立ててしまいました。私もね、うっかり立ててしまいましたけれどもね。はい、というわけでね、はい、今日は太田さん来ていただきました。はい、最後に、ミスターチルドレンの、彩り、太田さんのリクエストで聞いていただきたいと思います。うん、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びに来てください。
うん、ありがとうございます。はい、
音楽と
晩御飯。
また失敗しましたね。
久々やからね。
まあまあ久々ですけど、あなた ね、今のはないですよ。ザクってなんですか。
普通のザクじゃないんだよ。これは。
ねえ、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、うん、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今市からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、それに私が選曲をしていくという、うん、そういうコーナーでございますけれども、はい、久しぶりですかね。
お久しぶりですね。
先週なかったですもんね。
先週、先々週もなかったです
か。先週もなかったでしたっけね。そうですね、ご無沙汰しておりますけれどもね、今日はどういった料理を。
今日はね、はい、彼をギュギュッと抱きしめる、彼をギュギュッと抱きしめるということですね。ぎゅうぎゅうカレーうどん。
ぎゅうぎゅうカレーうどん、うん、なるほど。
もうこれだけ大体想像つく
と思うんですよね。まあ、ね。もうあんまりこうね、
まあ、深い意味はない
よね、はい、何も隠してるとこないですね。
そうですね。何の隠し味もないかもしれない。
ないですね。まあ、料理のご説明していただきましょうか。
は
い、
まずはですね、はい、まあ、カレーうどんですけどもね、はい、ごま油大さじ2に、はい、ニンニク少々。
ニンニクを少々。
そうね、はい。唐辛子2本ぐらいですね。はい、それを細切りにして、
なるほど、
入れてから火をつけると。
ほうほうほう。
うん、そしてですね、はい、牛バラ肉の薄切り。薄切りですよ。はい、ね、それを、それで炒めるわけですな。
はい、
で、粗挽き胡椒を振りかける。
振りかける。
うん。で、次にですね、玉ねぎのスライス。
はい、
玉ねぎのスライスを、ですね、それと乱切りにしたエリンギ。
はい、
これね、エリンギがね、いい、なんていうんですか、食感。
そうですね。
普通咲くでしょ、
はいはい、
キノコって。
はい、
エリンギとか。はい、咲かずにね、乱切りにしてもらえたんですよ。
お
ザクザクっとこう、
ザクザク
うん。ザクッと。ザクッと引っ掛けてましたよね、今ね。ちょっと大きめに切ってる方がね、
はい、
食感があって。
食感があって
ね、あと吸い込むんですよ。出汁を。
なるほどね。
うん。なんかちょっと風ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ね、すき焼きとかの、ね。
うん。
ああいうな感じにも、ちょっと歯ごたえのあるお風みたいな感じにもなるので、それまたね、食感として楽しんでいただけると思うんですけども、
はい、
そしてですね、少し 甘めのね、
はい、
すき焼きのだし汁ってあるじゃないですかね、
はい、
昆布だしと醤油とみりん多めとお酒、
はい、
まあこれ普通ですよね、
そうですね、
ね、すき焼きのだし汁をそこに
入れるわけですね。
入れて、
まあ、これも、もし家にすき焼きのタレといってあった場合
は、ね、もう市販のやつでも、ね、いいです、
ね、
はいはい、それに、
はい、
だし2に対して
牛
乳、
はい、牛
乳、牛
乳、牛
乳、牛乳ね、
これで牛乳が、
牛乳だしに対して2に対して1、
だし2に対して牛乳を1
を入れてもらいますね。
入れるわけですか。牛乳が入るわけですね。
牛乳ですよ。
はいはい。
ね、それでまあ火が通りますよね。だしとかのね、はい、お肉とかも火が通ったら、
はい、
カレーパウダーって売ってますからね。
売ってますね。
うん。カレーパウダーを大さじ3ぐらい混ぜていただくと、はい、かなりカレー、このカレーの味が強くなりますからね、
はいはいはい、
それを入れてもらって、
はい、
水溶き片栗粉ですね、
はいはいはい、
やっぱりね、強風というかね、
そうですね、
おうどんでね、カレーうどんというとやっぱりとろみがないとダメなんで、
そうですね、
はい、水溶き片栗粉でとろみをつける、
とろみをつける
で、茹でたうどんを、
はい、
ね、カレーのだし汁にかけて出来上がり、
なるほど、
うん、まあ、牛ですね、
はいはい、
牛焼いて牛入れて、
なるほど、牛ギュギュッとなわけですね、
そうですね、
はいはい、
うん、
醤油と牛乳が意外と
合うと思います。
ああそうですか。合うと思います。合うと思います。うん、ああなるほどね、ええ。これでもちょっと牛乳が出てきたのがびっくりですけど、
まあね、
ね、うん、この醤油だ、醤油味に、
そう
ね、うん、そしてカレーが入ってるというのにですよ、ね、ここに牛乳が現れるわけですから、まあね、ちょっとまろやかになるのかな。
まろやかになりますね、
はい、うん、そして味がちょっとしっかりする感じでしょうね。
それでピリッと刺すために唐辛子をね、
はい、なるほど、
ピッて
最初に入ってますからね、細切りでね、うん、なるほど。これでもちょっと美味しそうですね。いいです、お昼なんかにもいいですね。これは、ね、まあ、うん、今日は晩ご飯としてご紹介ですけれども、はい、お昼ご飯に食べていただいても非常にいいんじゃないですか、ね、うん、いいですよ。ご飯なんかとこう
合わせてもね、
ね、合う感じじゃないでしょうかね、うん、はい、まあ、うどんとご飯を一緒に食べるっていうのは関西の人だけっていうの
らしいね、
聞きましたけれども ね、まあまあ、それ好きな方はそうしていただいてということですけれどもね、うん、はい、なるほど、今日の音楽と晩ご飯、カレーをギュギュッと抱きしめるっていうね、うん、はい、ぎゅうぎゅうカレーうどんということですけれども、はい、まず、ごま油を大さじ2にニンニクを少々と、唐辛子を2本細切りにして入れていただきます、うん、そして火をつけて、
はい、
そこに牛バラ肉の薄切りを炒めまして、
はい、
粗挽き胡椒を振りかけます、うん、ね、玉ねぎのスライスを足しましてですね、はい、そこに乱切りしたエリンギを合わせて炒めると、うん、ね、そこに、少し甘めのすき焼きだし汁、
うん、
これはまあ作るか、もしご自分で作られる方は、昆布だしと醤油と多めのみりんにお酒を入れて、
はい、
いただくと、そこに牛乳を、うん、
はい、
だしが2に対して牛乳が1と、はい、だしの量の半分入れればいいわけですね、
うん、
足していただいて火が通ったところにカレーパウダーを大さじ3、
うん、
混ぜて、
はい、
水溶き片栗粉でとろみをつけていただきます、
はい、
そこに、茹でたうどん、ね、うん、器に入れていただいて、はい、このだしを、だし汁をかけてれば出来上がり、
出来上がりです、ね、
なるほど、美味しそうですね、うん、これまずね、牛肉とエリンギってまずよく合うんですよ、
これ、ね、
先ほど口を挟もうかどうしようか迷いましたけども、うん、よくね、僕がよく行く、なんていうの、よく行くと言いますか、たまに行く、うん、ところでもね、出してあるんですけど、牛肉とエリンギを一緒に炒めてはるだけなんですけど、これがものすごい美味しいんですよ ね、ただあれそんな特別な味付けはしてないと思うんですけども、ね、とっても非常に美味しいんですよね、うん、そしてこのエリンギっていうのはなかなかね、うん、このキノコ類の中でもね、やり手でございます、
やり手ですよ、
味もしっかりとしてね、
うん、お安ございます
よね、お安ございますしね、うん、天ぷらなんかでもエリンギの天ぷらって塩でいただいて非常に美味しいんですよ ね、これ、ね、このエリンギを合わせて炒めるわけですけれどもね、はい、うん、なるほど、ね、カレーをギュギュッと抱きしめる、抱きしめる、うん、ギュギュカレーうどん、
はい、
ね、久しぶりの音楽と晩ご飯でこういう風に来ましたね、うん、なるほど、というわけでね、皆さんぜひともね、うん、試していただきたいな、
試して、
ね、まあ、今日もしこれ今からお買い物に行かれる方でしたらね、うん、はい、特別に買っていただこうといったら、まあ、牛バラ肉と、
うん、
まあ、唐辛子なんかが家になければ唐辛子を買っていただければ、
ね、
まあ、あとはだいたい家にあるもので、まあ、エリンギがないかな、まあ、エリンギも買っていただければね、うん、もうあとはもう大抵家にあるもので作っていただけるんじゃないですかね、
う
ん、冷蔵庫の奥の方にうどんの玉とかよう残ってますから ね、うどんとか焼きそばの麺とかね、
麺とかね、ありますな、
うん、そういうのを使っていただいて、うん、作っていただきたいなと、また感想なんかも聞けると嬉しいですね、うん、はい、というわけですけれども、選曲の方なんですが、はい、もうね、選曲の仕様がございません、うん、
何ですか、
もうギュギュッと抱きしめると言われたら選曲の仕様ございません、はい、はい、もう今日はもうこれしかございませんので、うん、はい、もうあっさりと、ね、この曲にこだわることなくあっさりと聴いていただきたいと思います。ビートルズで抱きしめたい、 I want to hold your hand。
短いね
割とこの番組で鳴る曲って長い歌が多いんですけど、これ短かったです ね、
1分
1分20秒です
ね、
ね、しかもこのライブ版、
ライブ版
ちょっと珍しい、ギャーって言ってましたね、これも失神してる人とかいる、
まあ、昔ね、結局音が聞こえへんかったっていうね、
ほとんど演奏しても何やってるかわからなかったっていうんですけどね、もう熱狂的なライブ版で聴いていただきましたけれどもね、うん、次の曲なんですけどもね、はい、まあ、このライブと言いますとですね、うん、この間またこれもちょっと見てましたらすごいですよ、うん、泉谷しげるさん、
あ、
ね、60歳になられるんですね、
ご、はい、還暦
を迎えられて、還暦を迎えられて、うん、なおやられたライブがですね、はい、60歳で60曲、
うん、
ぶっ倒れて完全燃焼ライブですすごいですねこの方 ね、歌手で俳優の泉谷しげるさん、うん、60歳がですね、はい、4日から5日の早朝にかけて、うん、東京のゼップ東京ですね、はい、オールナイトライブ、オールナイトですよ、ね、泉谷展覧会 60×60 というタイトルでね、
はい、
成功させたということですけどもね、しかもね、3部ぐらいに分かれてるんですが、
うん、
もうそのバンド形式でやられるライブがあったり、うん、そしてまた中にはですね、
はい、
2部と3部の間かなにはですね、 あのもうサインすると期限がいいからサインするって言い出してですね、うん、休憩せずにずっとサインされてまたそのまま3部が始まったっていうね、中にはね、うん、もういろんな方が駆けつけられましてですね、私の大好きなギタリストですね、うん中井ドレイチさん、ね、RC サクセションですね、うんセッションしたりですね、はい、あとあのルースターズ、にいた方かな、はい、下山淳さんですね、うんこれはあの野生のバラードっていう泉谷さんのソロアルバムの時にもギタリストで参加されてたんですけどもね、はい、こういう方もいらっしゃってですね、うん、そして午前5時28分に公演を終えたわけです、うん、もうそこでクタクタなはずですけれども、はいそこからまた玄関でサイン会を続行6時40分まで及んだということですからね、次は70曲やるからなっていうね、うん、100曲まで付き合えよって皆さん
まあ100歳まで行くぞみたいなところで ね、
そして ね最後にアンコールが出たそうなんですよ、うん、アンコール大合唱になった時にね、うん、泉谷さん一言帰れよっていう話です
そうなるわね、
面白いですけれどもね、うん、泉谷さんこれからも頑張っていただきたいですね私も大好きですから あ、まあね、まあ、最近割とこの方が、歌手であるということを知らない若い世代の方も多いんでね、
まあ、
やっぱり、うん、音楽のシーンでもたくさん活躍していただきたいなと思いながら、うんねうん次の曲に行くんですが、もうまさにこの日、こういう状態じゃないでしょうか、うん、泉谷しげるさんの古いナンバーを聴いていただきたいと思います、うん、眠れない夜、うん
金ソウルのこの一曲
ですね。
ですよ。
なるほど。
これも久しぶりです。
そうですね。チキンソウルこの一曲のコーナーでございますけれども、はい、今日はどういった曲を？
今日はね、はい、山下達郎大先生ね、
はいはいはい
今年年末に大阪フェスティバルホールにやって来られますので、
はい、なるほど
私ぜひともあのライブに見に行きたいなと思うわけですけれどもね。うん、
久しぶりじゃないですかね。
そう6年ぶりぐらいか ね、
あのツアーを回られるのはね、うん、
今回結構大きいツアーでね、はいまあ、年末から年始2月3月ぐらいまであるのかな、うんうん、結構あの数をこなされて、
ほうほうほうほう
大阪フェスティバルフォールもね4日間、
4日間、
うん、基本的にそれ以上大きいホールでやりたくないという、
まあ、音にこだわる方ですからね、うん、そうそう、あまり大きいホールですとやはりドームとか
ああいうとこね、
情報ホールとかああいうところになるとやはりちょっと、ねうん、音響的に少し落ちるっていう感想を持たれるミュージシャン多いですからね。
そうで、まあ、この人の場合はねあの今はどっちかというとあのワイヤレスじゃないですか、
はいはいはい、
コード使わないよね、
コードギターからつながってるコードとかね、うん、マイクのコードがないの、
まあ、自由に動けるようにね、
そういうコード使う方あのそういうマイクとかね、うん、使う方多いですけ ど、
はい、まあご本人はもう大嫌いだと、
なるほど、
絶対信用しないと、やはりつながってないとダメだと、
音がちょっと、うん、痩せるんじゃないかと、
そうそう、いろいろあるみたいで ね、まあ、前にあの武道館でね竹内まりやさんがね、はい、武道館でライブされた時はバックバンドでね、はい、山下達郎バンドがいたんですけど、
はいはい、
まあ、僕がライブするときはここでは絶対やらないと言ってましたけどね。
なるほど、やっぱこだわりが
ある、ね、うん、だから前もね1週間ぐらいやってはりましたね、フェスティバルホールで。
あ、そうですか。
だからもう履けないわけですよ、1公演では
そうです、ね
ね、人が
大きいところでやらない分、まあ、小さいところで数やろう と、
数やろうと
皆さんに見ていただこ う、
まあ、今回もね、はい、あの争奪戦になると思いますけど ね、もうどうしようかなと思いながら、ね電話にかじりつきながら
そうですよ、ね
やらないといけないんですけどもね、
はい、
まあ、あのライブの場合はね、うん、あの自分のオリジナルもやられるんですけどもね、やはりねカバー曲、この人はねカバーがなかなかいいんですよ。
そうですね、私、うん、好きですよね、あの、そういうあのアルバムも出されたりしますから ね、カバー集みたいな
やってますけどね、はい、今日持ってきましたのはね、はい、この間もかけましたけど鈴木しげるさんの、
はいはいはい、
ソロになられた時のね、はい、ハッピーエンドが解散して、
はい、
ソロになられて、はい、バンドワゴンという、
はいはい、
アルバムを作られた時の、はい、曲でね、はい、なかなかこれも粋な感じの、ね曲なんでね、今日はもうぜひともねあの山下達郎先生 あのテレキャスターの音
あ
ーカッティングをちょっと楽しんでいただきたいなと
気持ちよく響いてますか、
うん、思いますのでね、
なるほど、
ぜひともその辺も聞いていただきたいな、
ね、タイトルがね、うんすごいですよね、
はい、砂の女、
砂の女ですからね、うん、砂の女というと僕なんかあの一番に思い出すのはですね、はい、あの安倍工房っていう、ねうん、作家の方の古い、はいまあ、小説の中に、うん、砂の女っていうのがありますけれどもね、はい、あのアリ地獄みたいなところにもうこれ映画にもなってるんじゃないですかね、昔白黒映画ですよ、そういう時代ですけど、
あ、なるほどね、
うん、なってますけど、またそれとはちょっと
違う、
それとはちょっと関係なさそうですけど、
ね
う
ん、ただまああの作詞はあのねキングオブポップスの、
はい
松本隆さん、
ね、さんです、ハッピーエンドでございます、
まあ独特のね詩の感じですね、
はい、
まあそれもまた聞いていただきたいなと思います、
はい、じゃあ曲紹介の方お願いします、
はい山下達郎さんで砂の女。
はい、聴いていただきました曲は、うん、山下達郎で砂の女。
砂の女
いいですね、うん、もうちょっとタイトルとは、ちょっとまた雰囲気のガラッと違う、
うん、まだ違うけど ね、
曲の感じがこのまたギャップがいい感じですけれどもね、はい、あのなんていうんですかね、爽快なカッティングといいますかギターの、ね、音色でございますけれどもね、もうあのギターもうまいですね、絶妙ですね、
プロですから当たり前ですけど、
もうプロ中のプロでございますけれども ね、はい、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍、団長です。はい、というわけでね、団長さんありがとうございます、はじめさん、ちからさん、こんばんは、
こんばんは、
お久しぶりです、うん、団長ですということですけれどもね、団長は稲刈りでご無沙汰しました。
なるほど、
はい、うん、秋はこれから、うん、団長は 団長アットマーク総一郎として、ライブハウスでライブもやっていきますと。
なるほど、
そういえばアナログボックスさんとも対バンがあったようななかったような、
ね、匂わすような、
はい、しかし、はい、寒い夜に熱い歌を歌いますよ、うん、ということで、稲刈り終わったらまたスタジオ覗きに行こうかなということでね、団長のライブはライブの秋は今週末からスタートですわ、一応やりますぜということで ね、そしてもう一つ団長さんで、ね、今いただきました、そういえば今まで一度もチカラさんのライブは聞いてないです
わ、ね、
かなりの実力派テクニカルギタリストであるという噂のチカラさんですからいいんでしょうなと、機会を見つけていきたいです ね、またチキンソウル以外でも弾いているでしょうからいつか聞きたい団長です、はい、さて今日も練習してきます、ね、琵琶湖大橋の湖岸近辺が暑かったら団長のせいです。
なるほどね、
いただいております団長。なるほどね、
気候まで変えてしまうよ ね、
頑張って練習していただいてですね、はい、そうです、団長さんも言っていただいてるんですけど、ね、もう一つメールの方いただいてるんですけどもね、はい、来たる10月13日月曜日カタタハックルベリーにて盛りだくさん楽しい楽しいライブがございますということでいただいているのはラジオネームリンさんからですけれどもね、はい、ありがとうございます、そうです、今このメールを読んでくださっているはじめさん率いるアナログボックスをはじめ、団長藤川麻里、空チャーハンとなんとボリュームたっぷりの5組のライブでございますということでね、体育の日なのに家でゴロゴロしている方はぜひドライブがてらカタタまで行ってハックルベリーで飲んで食べて聞いて楽しんでくださいねということでね、リンも仕事が入らないよう願ってますということですけれどもね、リンさんありがとうございます、ね、そうなんです、皆さんおし、言っていただいた通りなんですが、来週の月曜日ですね、10月13日月曜日体育の日になっておりますけれどもね、この日大津はカタタハックルベリーで、私アナログボックスのライブ用意してご予定しております、はい、藤川共演がね、藤川麻里さんにチャーハン、空、はい、そして団長、ね、先ほどメールいただきましたけれどもね、オープンが5時半、スタート6時半ということでね、前売りが1500円の当日1800円、はい、もういつもの値段でございます、ラジオ聞いてきましたと入り口で言ってきていただければ、はい、前売り料金で入っていただく段取りは整っておりますんでね、今回はねちょっといつものアナログボックスとは一味違うベーシスト、
ね、一味違いますね、
一味違うベーシストお願いしますんで ね、ちょっといつもと違うライブになるかと思いますんでね、ぜひとも10月13日体育の日はね、大塚とハックルベリーの方に遊びに来ていただきたいと思います、はい、ね、19日はチカラさんの方
が、はい、ね、私がね、ダスキンズという名前でね、
はいはい、
ちょっとね変わったファンクナンバーを、
なるほど、
もう JB サウンドですね、
はい、
やりますので、
なるほど、はい、10月19日ですね、また来週詳しい、
ね、そうですね、
詳細も言いたいと思います、はい、今日はね茜寮の太田さん来ていただきまして、10月19日はぜひともね、はい、こちら茜寮の方に遊びに行っていただきたいなと思います。そ、それでは今日もチキンソウルの一からと私はじめでお送りしました。それではおきに
さよなら。
チキンソースの勝手にされました。勝手にされました。勝手にされました。勝手にされました。勝手にされました。
皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされましたでございます。まあ、本放送終わりましたけども、なんていうんですか、最近まあ暑さ寒さもね、こう寒暖が激しいわけでして、まあ、だんだんやっぱりね秋めいてだんだん冬になっていくという感じなんですけども、不法続きですね、この間ね ポール・ニューマンさんがね、お亡くなりになられましてね、83歳でというところなんですけどもね、この間某 NHK でスティングという映画をね、追悼の意味を込めましてというところでしょうね、やっておられまして、見てたんですけども、あの映画何回見ても面白いです。本当にもうこうね、最後の最後はもうあっと驚くっていうやつですね。本当にどんでん返しっていうんですか、本当にねうまくできてますわ。もう何回見てもね、もうここで何が来るって分かっていても、やっぱりねちょっとドキッとしてしまうのと、やっぱりねほろっとさせられる部分とかね、もう非常によくできてる映画ですね。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。あ、それラマちゃん違いますね。第3のところでしたけどね。テーマソングもね、ギターでよくある、よくやられる曲ですね。スティングのテーマとかもね。チャチャチャチャンチャランチャラララン、チャチャンっていうのが、イントロでありますけどもね。チャチャチャチャンチャチャンチャチャンですね。うん。あの曲は本当にね、いい曲なんですけどね。僕では絶対弾けないですけどね。ああいうのは無理ですけども。この人も、なんていうんですか、古き良き、アメリカの人っていうかね、ハスラーもありましたじゃないですか。ね。ハスラーの位置というかね、最初白黒ですよ。白黒の時はまだ若き、ね、ビリヤードの、ね、若者を演じたんですけども、後々にね、80年代やったかな、トム・クルーズが、やったやつね。あれ、ハスラー2でね。今度は逆に年老いた方のね、役をやられてましたけど、またこれもね、かっこいいんですよ。ハスラー2やったかな、エリック・クラプトンがね、最後の、エンディングのテーマでね、こうね、二人並んでね、ガッとこう、弾を撃つシーンからね、音がバーンと流れるんですけど、あれもかっこいい曲やったんですけどね。どうなんでしょうね。日本で言うと、この手の、なんていうんですか、強くてかっこいいとかね。かといってね、面白みもちゃんとあるというね、ところで言いますと、これも訃報ですよね。先日、緒方健さんが、お亡くなりになられましたということでね。その辺で、メールの方いただいておりまして、ラジオネームリンさんからの方ですね。皆さん、こんばんはということで、今日は早朝から、俳優の緒方健さんが亡くなられたニュースで持ちきりでしたねと、存在感のある俳優さんですよね。そうですね、テレビで言っておられましたが、先週まで元気なお姿で、お仕事をされていたとか、癌だったらしいという、お話も出ているらしいですが、役者を最後まで全うされたということに感動しています。ね、本当にギリギリまで仕事されてたみたいですね。お年柄というかね、最近はだいぶ痩せられてる感じはだいぶ受けましたけどもね。でもかっこいい役者さんですよ。なんせ、悪役も似合って、なんていうんですか、コミカルな部分をこう全部持っててね、なかなかね、一癖二癖あるね。役者さんでしたけどもね。緒方健さんといえばどんな作品でしょうね。アナログボックスのはじめさん。
ね、
はい。
最近で言いますとですね、面白かったところですと、はい、妖怪大戦争でしたかね。妖怪大戦
争。ゲゲゲの鬼太郎ですね。
そうですね。ぬらりひょん。
ぬらりひょん。
ね。後頭部がドーンと出た妖怪ですね、やられたりとかね、割とそういう映画にも出られてますしね、あとそして、割とどうですかね、脇役というかね、主役じゃない形でもたくさん作品見せておられますから、やはりもう印象的なね、俳優さんですよ。息子さんもね、俳優やられてますからね、緒方直人さんですよね、なかなかこう、でも、なんかこう、やっぱ寂しいですね、しかも71歳ということですから、非常に若いですよね、
だからこの間までテレビに出ておられましたからね、
9月30日だかに、舞台挨拶、なんかその記者会見みたいなやつでね、なんかの完成記者会見かな、ちょっと僕も詳しくは読んでないんですが、にも出られてて、そこでまたね、今度のドラマに出演されてるらしいんですね。もうその収録は、緒方さんの出演部分は全て取り終えてるらしいんですけども、またこれ皮肉なことに、癌の、癌を、医者、末期癌を見るお医者さんの、 お父さん、お父さん役ということでね、はい、出られて、そしてがんとかね、うん、今病気に対するようなことにも、はい、その会見ではあの自分の病気のことではなくてね、うん、まあ、病気で、についての、うん、あのコメントも残しておられてね、はい、そしてその何日か後ですから、すぐですからね、はい、皮肉なことですけどもね、うん、まあ、ご冥福をお祈りしながら
ですね、
お祈りします、ね、またあのもう一度ね、また今までに出られた映画とか ね、うん、作品もまたちょっと少しずつ、
はい、
見てみたいなと思いますね。もうかなり長きにわたってやはり、第一線の方ですからね。
第一線ですよ、
うん、ね、もう近頃は本当コマーシャル出ても割とこうちょっとコミカルなおじいさんの役とか ね、 ね、 ね、やられてますからね。
もう近いと若い時なんかもうカミソリのようなね、うん、あの鋭い眼光、
そうですよ、あれ ね、 ね、なんか一説によると ね、 ね、岡田健さんの健って、あの
拳
って言うじゃないですか、もともとご本人は拳と読ませたくて、はい、あの芸名にされたそうですよ、
岡田拳さん、
うん、でも、はい、皆さんがケンさんケンさんって呼ぶからそっちが定着したって書いてました、
ね、それもなかなかややこしいですね、
拳さんっていうのもあれですけどね、でも本当に割と僕好きな役者さんです
ね。ですよね、僕なんかね、ちっちゃい時かな、でも中学校ぐらいかな、あの復讐するは我にありっていう映画ね、あれも実在のね、あの事件を元にして映画されたんですけども、あれが怖くてね、
もうそれこそ本当さっき力さん言った通りカミソリのような感じですよね、
怖かった、獅子手直みたいなね、あのラストシーンがあるんですけどもね、あれはもう、あれは今村翔平さんやったかな、うん、あの監督がねやってるんですけども、まあ多分あの、まあ、年末にかけて何本か、
そうでしょうね、まあ、追悼ということでおそらくテレビでも
放映されると思うんですけどね、放映されるでしょうね、うん、また見てみたいなと思いますけどもね、はい、まあそのそういうこともございますが、
はい、
また秋になりますと、はい、ライブはドドッとこう、
そうです、目白押しですね、うん、私の方もまあ、はい、ありますし、うん、まあ、先ほど本編でも言いましたけどね、はい、10月13日月曜日ですね、
月曜日ですね、
だこの放送を聞いていらっしゃる方には明日っていう感じですか、日曜日にも聞いておられたらですね、
あ、そうですね、
うん、13日体育の日にですね、はい、を使ってたハックルベリー、はい、ね、団長も出ます。
団長ね。はい、
空の二人ね、はい、そして藤川真理さん、うん、そしてチャーハンの二人、割とバンドじゃない方がたくさん出る中 で、 で、ね、最後に我々アナログボックスドカンと出ますし、うん、でまあ、ベーシストはいつもの友成ではなく、
はい、
サポートメンバーということで、うん、ふみおくん、
ふみおね、
この間 の、 あの救急ライブでね、はい、ご一緒させていただいたベーシストですけどもね、はい、参加ということでやらさせていただきますしね、うん、そして10月の26日
ですな、
はい、これは、今井さんも、力さんもね、はい、一緒に出ていただくんですが、す、森山はブルーの方でですね、うん、
オーバーサーティ
ー文化祭やってますって、まあ、いやタイトルでね、大人が楽しい文化祭をやろうということでね、うん、割と早い時間、3時から。
3時からね。
昼の3時から始めまして、もう夜の8時か8時半にはもう、は
い、
終わっちゃうという、割と早めの大人、うん、大人時間。
ね。
ね。ね、主婦の方も楽しんでいただけるという時間帯で、はい、やりますんでね、はい、こちらの方も割とコピーバンド、カバーバンドが集まりましてね、はい、それこそハードロック、ラウドネスみたいなね、
はい、
カバーバンドが出たりですね、うん、それこそ80年代ポップスをカバーされるバンドが出たりですね、はい、うん、あとまあ、あの、昔のバンドブームと言われた頃のバンド、シーナントロケッツとかです ね、
ね、
あのあたりのカバーバンドが出たりとかですね、いろんなバンドが出ます、うん、そして私初めてですね、はい、チキンソウル今井力がですね、はい、一緒のバンドということでね、うん、まあ、あるバンドの日本の、日本のロックバンドの
ロックバンドです ね、 ね、
カバーをやらさせていただくことになっておりますんで ね、 ね、そちらの方はおいおいまた何をやるか言いますけれどもねもうおそらくですね、はい、我々世代から上の方はもう大喜びの、
あ、まあね、
感じじゃないですかね、
あ、知ってるって
感じだと思いますね、そちらの方も、10月の26日日曜日ね、うん、来ていただきたいと思いますけれどもね、
はい、この日はね、はい、あ、その文化祭ね、はいはい、ちゃんと私カレー作る
ということ でね、チキンカレーです、
チキンカレーです
から、まあ、チキンじゃなくてもいいですけど、
ね、まあね、そんな感じになると思いますけどね、はい、それもまた楽しんでい
て、このイベントはそしてあれですよ、あのカレーもそうですし、はい、模擬店も出てい
ろんな ね、 ね、お店
が、ライブハウスなのに模擬店が出たり、ね、そしてあの曲と曲、あ、バンドとバンドの間には、うん、DJ なんかも来てレコード回したりっていう
の
も
用意
してますしね、盛りだくさんでございます、
盛りだくさんでございますね、 まあまあ、あのその辺を秋の夜は楽しんでいきたいと思うんですけども、ね、はい、まあ、私の場合はね、10月の26日、26日じゃないですか、ね、19日ですね、はい、19日大塚田ハックルベリーで、はい、岸和田香織とダスキンズという名前でね、はい、まあ、とぼけた名前でございますが、
そうですね、
ファンクナンバーをバババーンとこう、私この時はオルガン弾きますけどね、
お、うん、なるほど、
意外とやるんですよ、
ね、そうですか
どうかなまあ、それはね、確かめに来ていただければ分かると思いますけどもね、はい、これは、夜の、6時から、
はい、
オープンで、
場所言ってないですよ、
そうですよ、はい、大津片田をハックルベリーでですね、10月19日、18時からオープン、19時からスタートということで、出させていただきます、友達の、ね、バンドもいろいろ出るんですけども、はい、なんか UFO をやったりとかジュリーが出てきたりとかするバンドもあるみたいなので、これはこれでね、
面白いですね、
また面白いですよ、キャンディーズもあるみたい、
おお、なるほど、
どうなってるんだろうという、まあ、ライブの日になると思いますけど、これはこれでまた楽しんでいただければと思います、
はい、
まあまあ、夏の夏の夜長、秋ですよ、
そうですよ、
秋の夜長をまた、はい、あの UFO を見るかどうか分かりませんが、空を見上げて過ごしていきたいなと思います、そうですね、はい、それではまた来週楽しい放送をやってみたいと思いますので、よろしくお願いします、アナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、チキンソルの今力でお送りしました。それでは皆さん、おきにさよなら、はい。